な感じで、
はい、
どんどんどんわわわわ。いや、そんなわけで、じゃあ最初からお呼びしちゃいましょうか。
そうだよね。
うんうん、
はい、
せーの、猫社長
ハルケルゾ
ナ。噛んでる噛んでる噛んでる。
ケルゾ
ゾナ
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 ハルケルゾナ
ハルケルゾナ。
あれカエルが入ってない。
ああ、
ハルケ
ロケロゾナ
ということで、はい、最後までグダグダな残しちゃった。
いやいやいやいや、なんか最終回という割にはなかなか楽しい雰囲気で始まってるんですけど、
う
ん、
そうだよね。っていうかやっぱりカツカレーはいつも変わらないよねみたいな感じ。
あ、か変わる。いやいやいや、
最終回だからこうとかないじゃん。
はいはいはい、うん、いやっていうかまず猫社長から申し開きをお願いいたします、
はい。ですね、
はい、
まあ4年間
4
年ですね。
なんと
長いよね、4年ってね。
続きました、
はい。
カツカレーもいろいろ紆余曲折、
いや、なんか変わらないといった
ありましたが、
紆余ったり曲折ったり、ね、
とろみさんがいきなりあのカツカレーってなんでカツカレーなの、
そうそうそう
そう、帰りゃいいじゃんとか言われてショックを受けたとか。
ショック受けたな。すいません。
すいません
、いろいろありますね。
まあ、
でも、とろみさんはあれだよ、結構暴力的な言い方をするかもしれないけど、
うん、
意外とそんなにこだわりのない人なんで、はい、あれですね、猫社長のセンシティブな部分にいっぱいガスガスと、
ね、
まあ、
大ハタアーク、
政権もですね、総理大臣も、変わりますし、これを機にですね、一度ちょっと
政権関係ない人、日本は変わらず続くよ、うん、大丈夫だよ。
まあ、あのこれからは多分とろみさんが政権に
参戦ですか、
政界へ進出するということで、
それは正解ですね。
わー、社長
親父ギャグ秘密のポケットから出てきた風味で親父ギャグ、
はいはい、
いつも通
りな感じ。
そうですね、
はい、そうですよ。
まあ、一応カツカレーという番組は一旦ここで終わりにして、ちょっとうちの会社もですね、社内的にもういっぱいいっぱいな状態がありますので、
は
あ、せっかくですからもう少し改めて、
うん、
まあ、会社としてしっかり、こうウェブラジオができるようにしたいなっていうのが
ありまして、さらなるバージョンアップ、ボリュームアップを目指して、今
一時お休みみたいな、
まあ、ですね。ただ私もですね、やっぱりこう毎月とろみさんとねえなさんに会えないのは非常に、寂しい限りでございます。
まあでもツイッターでにゃうとかが浸透してるから、あ、社長私のこと見てると思った、
ね、ツイッターで、そうそうそうそう、社長がにゃうって言って、そのにゃうはとろみさんのだよっておっすに思ったもん。
あ、でもねえなさんも意外とにゃうとか言って、
私ケロって書いてる、
意外とあの浸透力あるな、にゃうとか思ってた。そ う, そ う, そ う, うん、にゃうにゃう、
はい、
はい、
にゃうにゃう
にゃうにゃう、
まあ、だからこれからもニャウニャウして、
はい、
生きながら、
なんかやらしいな、ニャウニャウして生きながら、エッチ、
目の前にちょっとそういうものがあるから、
そういうものってどういうものですかっていうわけで、うん、沖縄からのいち早くお土産、
早いお土産だね。
違うの、沖縄からあの送ってきてくださったんですけれども、じゃじゃん、沖縄メーカーチンスコーのアシュ、
はい、アシュ、アシュ、
うん、読み上げてください。
ね、小宝、チンコスコ？
あ、それピヨン入んないんですけど、いいですか？
もういいですね。これ商品名だからね。いい、子供が元気な沖縄から小宝の贈り物って書いてあるよ。
うん。よく考えたら、あの、名乗ってない気がするんだけど、今更ですけど、とろみですよ。
あ、なんかこんな後に言うのものすごく嫌だけど。
はい。
ケロニチは、カイハラリーナです。
いやー、レイナさんってば。
さっきのなかったことにして。
なかったことに。
これ何？これさ、
なかったことにも言わなかったことにもならない
からね。ならないね。
はい。
はい。何これ、ベニーモ味なんだ。
そう。
すごいね。
なんかね、3つほどいただいたんだけれども、うん、ちょっと前にいただきすぎちゃったもので、うん、なんかパッケージが少し汚れちゃったから。
大丈夫大丈夫。
とりあえず、あの、一口いただきましょうか。
食べてみようか。
食べてみよう。ほんでね、うん、昨日じゃないや、おとといか、電波ソングナイト、
うんうん、
はい。いろいろとね、イベントが重なってて、
うん、
すごい、夜だったんですけど、
今誰にも見えないけどすごく面白かった。
音は取れたかもしれない。
音は見たい、ぶたれた。ドメスティックバイオレンス。
妄想してね。
バイオレス&デストロイ。えや。
そんな感じで、
はい、
始まりましたが。
またまた。
はい 始まりました。
はい、まあ、あのいきなり、
はい、
沖縄の話になりましたけども、
7月のじゃない6月の26日に沖縄に行ってくるよ。
そうだよね、うん、6月26、こっちはあれですね、川崎ではイベントですからね。
あ、そうですね、
そうそうそう、はい、思い出したよ。
いやもう、うん、とろみさん行ってきたのかと思って。
あ、びっくりだった。うん、私もびっくりしてた、はい、一応
で実はですね、うん、今日まあそうちょっとな長くなるかもしれないですけども、それは皆さん我慢して聞いてください、はい、
我慢じゃないよ、楽しみつつ聞いてください。
ニヤニヤしながら、
そうそうそうそう、
でまず、前回の高録のですね、
はい、
感想なども来ておりますよ。
そうですよね、はい、前回高録でしたよね。
はい
はい、そうですそうです、
ネコプ祭りだね。
そう、ネコプ祭りでした。
美味しい。
お、もう食べた、早い、うん、
チーズコーン前。
じゃあ先に読みますね、はい、ラジオネームしょぼ座長さんからですね。
ほう、
はい、とろみさん、れいなさん、猫社長こんにちは。
こんにちはです。
しょぼ座長って書いちゃった。しょぼ座長というものです。秘密
3回言ってみ。
しょぼ座長、しょぼ座長、しょぼ座長。ほら、言えたよ。
あ、言える。ちょっと微妙。
うまい。うん。素晴らしい。うん。さすが声優。
うまい。はい。はい、今かつへの投稿は初めてです。
ほら。
先日、5月2日の高録&ミニライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
2列目の右から2番目でひっそり見てました。
右手、上手、下手、よし、わかった。
うん。うん。で、初参加で緊張しましたが、楽しいひとときを過ごせました。ありがとうございます。それにしても、とろみさんって可愛いのに毒舌&エロトーク炸裂で、そのギャップに驚きました。
可愛いのにって褒められたよ。褒められたね、
うん、またミニライブでは社長を座らせてピコピコハンマーで木魚のように叩きながら歌う姿がシュールすぎて素敵でした。
あ、ちゃんと理解していただけた。あれ木魚なの。
結構長かった、うん、
ごめん。かなりのね、ずっとポコポコポコポコすごかったね。
いやだ、どうリアクションが
いいいいいい、
もっとバラバリエーションをどうしようかなと思って
。すいません、祈ってていただければいいんです。あれは無我の境地まで行く、その、なんていうのかな、行為なのですよ。
木魚になりきるみたいな。
そうそうそう。
イベント終了後は、レナさんがミニライブで歌われたメリメのハートトゥーハートの CD を買いました。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
レナさんの謎のコメント&直筆サイン入りのポスターがとても癒されましたです。
そう、ハートトゥーハート。
なんて書いたやつだろうな。なんかよくわかんないこと書いてんだ。桃が食べたいとか。
それは本当に
欲望の声
だね。
そうそうそう。うん、両方寺グッズ買うの忘れてた。
バカ。うん、大丈夫。八王子。
うん。
西八王子のね、両方寺で置いてありますので、よかったら買いに来てください。
はいはい。
っていうか、普通にご利益ご利益。
うん。みたいね。そして、今かつ、高録の前に、前の週に実家へ車で帰省したのですが、実家がね、大阪府
遠いな、
泉市かな、
うん、
泉市に新しくできた道の駅にカエルの飾り巻き寿司一日講座なる案内のポスターがあったので手伏します。カエル好きのレーナさんも講座に参加して作られてはいかがでしょうかって、すでに実践済み。いやいやいや、いてない、なるほど。こんな写真。
あれ、
かわいいね。これは別の写真かな、
うん、
これ別の写真だ。これは中古車関係の看板です、うん。カエルをキャラに使ったこの手の看板は全国にもいろいろあると思います。また見つけたら写真撮って送らせていただきますと。
うん、
と思ったけど、終わっちゃうんだけどね。
いや、終わっちゃうけど、別に猫しっぽさん受け付けてくれますよね。
はい、
で、送ってくれますよね。うん、まあ、そんくらいの付き合いはいきなりすっぱりなくなるわけじゃないので。
まあ、じゃあなんか
心配いらんよ。
カエル的な何かを見つけたらぜひぜひ。
お知らせください。
教えてください。
待ってます。
うん、
はい。
かわいい。
ね、かわいい
ね、これね。へぇ、売り買い。
うん。あ、ちなみに今ね、気づいた。チンスコーの、
うん、
今ちょっと詰まっちゃったね。チンスコーの中にね、
うん、
こんな、カルタがありました。
カルタ？
はい、読んでください。
また私かい。
うん。サービス、サービス。
これ読むの？
いや、別に全部読まないでもいいんじゃないかなと思うけど、読めるとこだけ。
飼い犬に、
はい。
噛まれる。
あら、大変。
それは大変だよね。これすごく痛いんでしょ？
知らないけど。
ショック死しちゃう人とかいる。
痛いじゃなくて、
もう。もう
ない。噛まれたら。
はい。
普通ではいられない。
そういえば、猫社長は今、ワンコさん飼われてるんだっけ？
ああ、実家で。
あ、実家か。そっかそっか。
ね、お家はハムスターですよね。
そうですね。
うん。う
ん、はい。
はい。
はい。
でもハムスターこの間ご逝去されたとか、
そうですそうです、
うん、でもまあ なんていうのかな、私無事に一生飼ってあげられたらそこですごく満足する。
そ
う
か、
うん、だから悲しみというか寂しさかなみたいな感じかなと思うんで、ねうねうん、
まだそのまんまです。
何が、
ね、ハムスターの小屋とか。
ああ、まあそうですよね。まま
じゃあ次代を飼ってあげればいいのでは。
子供だけで今精一杯ですね
あれですよね、もしかしたらさ、あの大きくなったらなんか飼いたいって
、子供がなんか飼いたい
うん、
考えます、
ね、うん、そうそう、そのまま鳥小屋に流用できるノリが2択でいける、
いけるかもしれない、
いけるいける。はい、それではラジオネームカンビさんからです。猫集会宛て、猫プ感謝祭お疲れ様でした。
はい、
うん、猫プ感謝祭嬉しかった ね、
うん、
はい、歌ありゲームあり暴走トークありでとっても楽しかったです。何気に今まで公開録音は全部参加させていただきましたが、
すごいパーフェクト、
うん、今回は特に面白かったですよ。そうなの、
うん、ありがとう、
ありがとうございます。なんか場所はちょっと微妙に分かりづらいとかで、うん、行けなかったって人が結構メールを送ってくださって、
そうなの、う
ん、ああごめんごめんとか思ってたんだよね。
そっか、うん、そうだ、今までと違ったからね。
そうそうそうそう、うんうん、とろみちゃんのおかげでロシアンルーレットで当たりを引いてしまい、とても地味に辛かったです
そうだよね、辛かったよね、
あれすごかったねまさかの辛い、
うん
う
んね、神さんに当たるとはね、
神さんに当たるとはね、しかも強制でね、うん。はい。イベントも楽しかったですが、今回は景品の可愛いポスターがとっても豪華でした。うん、そう。これ私も欲しかったの。
これ。
うん。小山カツカレーの広川さん
が書いてくださってるポスター、ね。
書き下ろしポスター。素晴らしい。はい。
最初はあの、あれですね、二人の写真を撮って、
はい、
ポスターに行ったら恥ずかしいから
やめてって言ったんです。
でも生写真作ってきてくれたから、それは嬉しかった。
まあそうだね、あの個人個人のポスターをね。
うん、ポスターというか、すごいでっかい写真、あれ自分で欲しかったもん。
本当、
うん、欲しくなかった、
これ最初あの、その、
わーって感じ、
うん、
その写真をポスターにしてサインするのは恥ずかしいって言ったのに、うん、私が勝手に出しちゃう。で、うん、怒られるんじゃないかなと思ってビクビクして。
なんで、
なんで、
だからちょっとだけ持っていこうって持ってた。
あ、なるほど。
あ、じゃあ余りがあるの？
いや、全部渡したから。
あ、そうかそうか、よかったよかった、そうそうそう、うん、びっくりした、うん、
そう、私は突っ伏しただけで終了しましたけどだーっつって
あ、そうだったんだ
、うん、恥ずかしいじゃん。
え、でも嬉しかった
本当、うん、そっか、そうね、そうね、
そうね、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。なんかね、お客様もすっごい喜んでくださって。
そうだね、そう、なんかお客さんが喜んでくれたのが嬉しかったな。
いくらって聞かれたから、いくらってって思って、
あげるあげるみたいな。
いや、反則品にさせていただきました。 CD を買ってくださった方に差し上げますよ。
私も CD を買ってくださった方に、あの、入って
やっぱ心が通じ合ってる証拠
同じこと勝手にしてたみたいな。
そう、同じことを勝手にしてしまいましたあ、示し合わせてはよかったね。あ、でも結果同じだったね、うん、
だから大丈夫大丈夫、
うん。で、イベントも楽しかったけれども、ポスターが嬉しくって、トロミさんとレイナさんの全身図の大きいポスターも超、あ、ポスターなの？あれ、カテゴリー。私、超でかい生写真だと思ってた。
ポスターじゃないかな？サイズ、どのぐらいのサイズでしたっけ、うん、B4 はいかない？ A4？
等身大にしてもよかった。
それは大きい、大きすぎるよ。
はあ、ありがとうございました、猫社長。太っ腹って。
うん。
はい。
お喜びいただきました。
ね、痩せなきゃと思って。
あまり余裕が出てんの？あ、でも初めて会った頃を今振り返って思えば、猫社長痩せたよ。
まあ、あの頃と比べれば。
あの、あと健康的な肌色になった。昔はもっと不健康な。
今体調悪いんですよ。
あれどうしたんですか？どこが悪いの？
頭が。
まあ、なかなか強くなったな、うん、猫社長。
頭痛がね。
頭痛が痛いんですか？
そうなんですよ。
あ、いや、大変だ。
うん。
うん、大丈夫。今ね、チーズ。
今が、今が食べれるかと思ったら、うん、今じゃなかったね。
うん、じゃあせっかくだから、長戸コスさんからいただきました。5件の一口みなずきも開けてみましょう。なんかね。
これ何なの？
うん、よくわからないんだけれども、うん、長戸コスさんは毎回素敵な、お菓子をね、うん、買ってきてくださってて、うん、で、なんかね、いつもあれ、こんなに美味しかったんだこれとか思うから、これもきっと美味しいはず。
うん、
前はね、なんかウイローをいただきましたの。
うん、
今回はこれなんだ、ゴレンジャーみたいだ。あ、これもウイローって書いてある。
ち
なみに的には
なんて読むのかな、
と
読み方が何かわかんない。
まあ、みなずきらしい。
でもウイローじゃない、
ハサミで切らないと切れない
ですね。ごめん、間違えた。ゴケンだ。
ゴケンだよね。
ゴケンだね、うん、はいはい。
へぇ、
うん、じゃあ、後でいただきます。
ウイロー、ウイロー大好き。
ウイローなんだ。あ、好きなんだ。
うん、
へぇ、 うん、私も割と好きなんだけど、うん、うちの周りにウイローが好きって人いなかったんだけれども、まあせっかくだからって一口食べたら、わこれ美味しいねとか言ってて、うん、うん、きっとこれも美味しいはず。
いや楽しみ、
褒めるべき。はい、そんなわけでですね、はい、
まあ、うん、登録の方は、うん、私もね、本当にネコップ感謝祭とかカツカレーの登録とかじゃないと人前で歌う機会がないんですよ。
はい
はい、
なるほど。
楽しかった？
楽しかったです。
うん。マチュドラゴンちょっと詰まってたよ。
喉がね、うん、
調子が良くなかった。
その、一週間ぐらい前から、もう咳がひどくて夜も、もうちょこちょこ起きて寝れない状態で、やったので、うん、どうしようかなと思って、最初の方は、うん、なるべくもう、こう、声に負担かけないように流してたんですけど、うん、で、シャンゼリオンだけはちょっと少し声を出そうと思ったら、うん、だいぶちょっとやっぱり。
あ、じゃあさ、猫社長、はい、今度お客様を混ぜた猫尻尾カラオケ大会とか面白いんじゃないの？
ああ、リスナーさんとかも、うんうん、で呼んでみんなでカラオケ。
リスナーさんには初めに歌いたい曲と、あの、タイトルと、
あ、そうだね、ラジオネーム。そうそうそう。用意できないからね。
そうそうそう。うん、で、みんなで代わり番号、うんうんうん、っていうの面白くない？
確かにそういうの面白いかもね。
で、トロミナントレイナさんは、うん、司会で。
お、
うん。
うむうむ。
うむうむ。
社長も参加してもらって。
じゃあ、あれですね、とろみさんにその、
はい。
普段歌わない歌を。
リクエスト。
あ、でもリクエストありだよね。これ歌ってほしいとかさ、結構思ってると思うよ。ね、
いつもの感じの歌も可愛くていいんですけど、うん、かっこいい歌もすごくかっこよくていいなと思ったんですよ、とろみさん
の、うん。ありがとうございます。うん、じゃあ、あれだ、リクエストも受け付けますよ。
そうそうそう。ね。
でも、事前に分かってる
のよ。逆にレイナさんの、その、なんつうの、かわいいかわいいした曲っていうのも、あんまり聞かないじゃないですか。
はい。レイナさん、そうなの？あ、でも、レッツゴーメリーメイカーってかわいいと思ったんだけど。
だけど？
足りないと。
足りないし。もっとやらなきゃダメだって。
まあ、まあ普段こう聞けないような系統の歌とかもね、
はい、うん、
いいですよね、
ね、楽しみです ね、
そういうのあったらすごいよね、
うん、うんうんうん、そうそうそう、じゃあ猫社長期待しておりますよ、はい、よろしいですか、
なので、は
い、
今日が最終回だから、
うん、
もういいやっていうことで
聞かせてないでと、
ウェブを覗かなくなっちゃったりすると、
そうですよね、
寂しいので、
急にポッと何かが上がってた時に見逃しちゃうよ、みんな、
とろみさん、レイナさんとカラオケ大会なんてポッと上がるかもしれない、
うんうんうん、楽しそうだよ ね、
だからこれは強制的に皆さん
あの1ヶ月に1回ぐらいはちゃんとチェックして、
そんなに少なくていいの？
あ、じゃあ1週間に1回ぐらいチェックして
ぜひね、よろしくお願いします。
お願いします。です、
はい、ということで、今あのウイローをいただいたので、
はい、
私もいろいろとですね、
何何、
5月はなんだろう、忙しすぎて大変だったんですけど、
なんか出張多かったみたいですね。
そうです、まず新潟行って、
そうですね、新潟に
米があるのか、米が、
米あるんですか？
米はないです、
ありゃ、
はい、で、その後に社員旅行で、行った先が
何これ、
ホテル三日月。
ああ、いいな、旅行けば三日月、
そうだよね、それそれだよね、
うん、そうです、黄金風呂ですよ。
すげえ、
黄金風呂入りましたけど、
金色、
金色でしたよ。
色あれ色じゃない、
いや色は合ってるけど、
あの金なんで、うん、
純金、何金、
純金なのかな、で、あの、うん、なんつうの、あの指輪とかそういうのは全部外してくださいって書いて
ある。あ、傷つけるからか、
いや、なんか腐食しちゃうみたい。
金が、
じゃあさ、銀歯とかの人はどうすんの？
いや、顔つけなくていいよ。
つけないでしょ。
うがいもしなくていいよ。
あ、そうよ、ね、
ただ、あの、うん、入ってみると、うん、あの、それだけちっちゃい個室で隔離されてて、
あ、よく考えた温泉なんですか、あれは。
いや、違う。
うん、
ただのお湯。
うーん、
で、ただ、すべすべした、
うん、
あの、一人が入れる風呂に、
うん、
ただ入っただけ。
あ、ちょっとなんか、
なんか、
物足りなさい？
なんか、表とか出してくれれば、いい景色だとかわかるけど、はい、隔離さえと、ただ、あれですよ。
あ、外形も、外形っていうか、なんていうの、外も見えないんだ。
正面を見たら、うん、ね、おっさんたちがこう、裸で自分の体洗ってんのが見えて。
あれ、個室じゃないの？
個室じゃないですね。
つまり、大浴場の中の一つみたいに。
そうそう。
じゃあ、順番待ちとかあるんですか？
いや誰も入んなかったみ
た
い
な、ね、
結構ガラガラだった。
あでもなんか私噂ではすっごい上の方にエスカレーターで登ってくっていう風なこと聞いたんですけども本当？
あのホテル三日月いくつかあって、うんはい、私が行ったのは、そういうのではなかったですね。
ホテル三日月ってその三日月ごとに黄金風呂があるの？
みたいですよ。だからどれが盗まれたんだろう。
ひどい。
盗まれたの？
うん、一回昔。
勝浦、鴨川、鬼怒川って書いてある。
はあ。
のでせっかくだから、お二人もこの黄金風呂はないですけど。
はい。
あの目を閉じればそこに湯船が見える
ぐらい、
金粉のかかったわらび餅っていうのが
出てます。すごい。
あ、美味しそう。金粉がかかった。
へーへー。
こんなやつですね。
うわー、
かわいい。
金色。ちっちゃい。ね、一個一個がちっちゃくて食べやすそう。
うん。
うん。かわいい。
すごい、全体的に金色だね。
そうだね。なんかパッケージ黒い方が美しかった気がする。
確かに。
ね。うん。
それあの、金粉にお金がかかっちゃって。
あ、
そうか。多分予算が足んなかった
ですね。黒くするくらいはいいんじゃないかと。はあ、いただきます、はい。いただいていいのですよね。
は
い、
です。これと、うん、あと、なんか出張ばかりであれなんですが、先週もあの、一泊で、横浜になぜか泊まって、
いただきます。
横浜横浜って近いじゃん、はい、
印刷組合の総会で。
総会
そうなんですよ。
はいはい、ごめんなさい。続けてください。
そう、
食べていいですか、金箔。
どうぞ。
いただきます。
金箔
だけじゃなくて中も食べてください、うん、
金箔だけダメだったりはなかなか美味しい。うん、うん、なるほど。
中あんこですか、
うん、芋あんっぽい感じ、
うんうん、そうですね。
なんか私中も金箔でできたあんこみたいなやつが入ってるのかと勝手に思ってました。
金箔は見せてなんぼですよ。
そうか、うん、上に乗ってるのが金箔ね。
そうそうそうそ
う、ほわほわい。
うん、
でまあ印刷組合の総会があって、
うん、
あ、そこは総会は言わないんです
。もう、天の期待をされても。
ね、横浜、いや、なんか横浜で、
うん、
中華街って行ってみたいんだよね、と、理事長さんに言われまして。
中華街って行ってみたいんだよね、ねえ、レナさん。
まあ、しょっちゅう行ってるけど、まあ、いや、うん。
帰れ。
ね、猫さん神奈川だから知ってるよね。
うん。
うん。
知ってました？
ホテル予約しといて。
うん。うちに泊まりに置いてる
って言えばいいの。そんな。
泊まらないよね。
泊まんないです
ね。地元だからホテルは分かんないですよね、そしたら。
で、う
ん、
中華街で、うん、あの、せっかくだから食事をしたいっていうね。
わかります。
なぜか私がセッティングをいろいろして。
でも中華街ってむちゃくちゃ混みません？
本当に。
それが、
場所による、お店にもよるし、日にちにもよりますよね。う
ん、先週の火曜日に行ったんですけど、そうしたら、ガラガラでした。
うん。
こんな空いてる中華街初めて、う
ん。やっぱりいつも混んでんでしょ。
うん、そうです。
じゃあ今度連れて行ってくださいよ。
連れて行ってくださいよ。
よんよんよん
よん。
できればガラガラの日がいいな。
平日。
うん、
うん、平日だったら全然。
あのね、とろみさんね、美味しいジャスミンティーが飲みたいの。
なるほど。
うん。
じゃああれだね、ヤムチャ系が美味しいところに行った方がいいのかな。
まあ普通にデートしようよ。
うむ。うむ、
ん、
っ、うん、て。
つうかさ、4年間付き合ってたはずなのに。一回もプライベートで会ってない気がするんだけど。
プライベートでその日だけっていうの、うん、はないかも。
ね、
うん、前後はあってもね、うん。終わった後とか始まる前とかね。
うん、別に猫社長が連れてってくださるんだったらそれはそれで、
うん、
えへーって感じで。
やむちゃの美味しい店、レーナさん知ってます？
一つ二つぐらいなら。
じゃあ、そういう形で。
二つもあれば二択できるし。
できるね。
ね、
うんうんうん、じゃあ、ここに行きたいです。ここに行きたいですって言って、
うん、
で、社長に連れてってもらう感じで。
そう、そんな感じ。大丈夫ですか、社長。
死にそうになって
ますけど。社長、生き返れ。息を吹き返せ、はい。なんかでもね、最近風がむちゃくちゃ流行ってっから、
うん、
大丈夫なのかなと思って、とろみさんはね、いち早く
聞いてたよね。
聞いた。
うん。
だから、もう、全然平気なんだけど、社長が虫の息だ。
聞いてる人がリアルに心配するぐらいの感じになってます。
なんか変なとこに甘いものが入っちゃったんだ、きっと。かわいそうに。大丈夫、大丈夫ですか。
娘の通ってる保育園は半分が休んだりしてます。
うん。
あ、そうなんですか。風で。
レイナさんまだかかってないの？
うん、大丈夫。なんかかかりそうになったりならなかったり
とか。あ、でももうすぐかかっちゃうよ。
怖いよ。
だから予定を組めるじゃん。分かってれば。
あ、まあね、そうね。うん、うん、うん。
で、今回の風はね、あんまりね、ひどくはなりすぎないの。だからもうちょっと行けるかなっていうところをギリギリ行ったり来たりして、いつもそんな上がりきらない。
そこでですね、
はい、
さらにその、まあ、横浜泊まった後に、
うん、
岐阜に行ってきたんですよ。
岐阜。
今度印刷機メーカーの、うん、工場に行って、
うん、
まだ試作品の、印刷機を見てきました。
あら素敵。
まあちょっと極秘なんで言えないんですけど、
いろいろ。初号機？
なんだろう。
今エヴァンゲリオン、
もエヴァンゲリオンしか出てこなかった。
ゼロ号機ですね。
ゼロ号機、
じゃあ映画乗ってる。
まあ、いや。
で結局まだ完成してない機械なんで。
はい。大変だ。
すごいね、すごいね。
うん、3D か。
それで、一応まあ名古屋、名古屋経由で行ったので、これとろみさんに。
ああ、ありがとうございます。
こっちはレイナさんに。
自撮りコーチンカステラ。
まあ一応お約束で。
やったー。
ゾナー、ゾナーって言ってかった。
何何それ何。
自撮りコーチンカステーラ、テーラって
名前。カステーラだ、本当だ。うん、
へえ。いただきます。ありがとうございます。
やった、うん、ありがとうございます。カエルまんじゅう。イエイ。
なんかお土産いっぱいだな。なすごいな、
うん。やったね、やったね。
あ、カエルまんじゅうだ。
えへへ。
名古屋
そうそう、名古屋。
名古屋宮城。
でしょ、うん、
名古屋は、まあ、岐阜は隣だからですよね。
そうです。
私が好きな同人作家さんが、同人っていうか、まあ、オリジナルの作家さんがいるんだけれども、うん、その方が名古屋の方で、うん、で、よくカエルまんじゅうのことを話題にされてて、うわーとか思ってて、で、この間、コミティアがあったんですよ。で、コミティアに、はい、オリジナル同人、うん、創作系なのかな、うん、うん、メインのところだったんで、うん、で、お邪魔して、たまたまちょっと CD 持ってたもんで、
うんうん、
昔から好きなんですけれども、もらってくださいってお渡ししてたら、
うん、
その日のうちになんか、ブログで書いてくださって、CD もらって今聞いてるみたいな感じで、うわぁ
そういうの嬉しいよね。
もう血圧むちゃくちゃ上がっちゃった、
うん、
マジで聞いてくれてんだ嬉しいみたいな感じで。
そっかぁ。
うん。すごい感動しました。
そうだよね。そういうのいいよね。
いいよね。
私も好きな同人作家さんいるんだけど、うん、オリジナルを書いてる。一、うん、回も会ったことなくて、うん、いつもいなくてブースに行って、買うだけ買って、うん、いない、今日もいないっつってさーって帰るみたいな。
うん。うん
いいよね、そういうのいいね。
渡しちゃえよ、やっちゃえよ。
ね。
勇気出しちゃいなよ。
そう、それ聞いて、そっか、そういうアプローチもあったかみたいな。
うん。
うん。
絶対私のことなんて覚えてないんだろうな、だけど、これで、ちょこっとでも知ってくれたかな、みたいなね。
そうね。自己紹介みたいなね。
うん、うん、っていうか、やっぱり、
うん。
嬉しかったんだよ。
そっか。
はしゃいじゃったんだよ。
うん。
変な世界
だ。考えてみよう。
やっぱインパクトがないといけないんで、とろみさんみたいに。
いや、ちゃいますよ、ちゃいますよ。いや、でもなんかほら、普通そんなに面識のない方で、
うん、
いわばこれは片思いじゃないですか、
うん。
うん。片思いをしてるんだけれども、ちょっとだけでも、なんていうのかな、うん、同じ空間を共有できたら嬉しいじゃん。
うん、うん。うん、
そんなささやかな、恋心にも似た感じの、
確かに、ね。
合ってる、
うん、うん。
合ってる、合ってる、合ってる。よし。
それがまた同人のいいところ。しますからね、
うん。
そうですね。
書いてる人を直接会えたりする。
そうですね。うん、
作品の交換っていうのはやっぱり、
うん、
うん、一番同人らしい行為なのかなと。
なんかこの本読んですごく面白かったっていうのを次買いに行くとき直接こう言えるのも嬉しいし、言われた本人もきっとき、
うん、
嬉しいじゃん。
うん、
そういうのいいよね。
うんうん、ね。いい思いをしました。
え、夏コミ受かってんのかな？
え、まだ結果は出てない。
うちね、郵便来るの遅いの。
あ、そうなんだ。うちもドキドキですよ、うん。
え、ネットでは調べてないんですか？
ネットはやんない
な。やってないので、
う
ん、わ
かんない。うちは今、見積もり祭りです。
あ、そうか。
見積もり祭り。
大変だ。
もう、当落が出たから。
あ
ということで、今日はですね、
はい、
今回は、まず、いろいろとネタ的なものを先に、したいと思います。
はい。
はいはい、いただきます。
あれですね。タイトル、タイトル？
コーナータイトルですか？
コーナーは無視して。
はい、ネタをガンガン、
そう
はい、お便り行こうと。
じゃあ、お便り紹介いきます。カンビさんから、とろみ様のゾナー相談室やってたんだけどねって。ゾナー、ゾナー、ゾナー。今回は真面目に日本国民を代表して、とろみ様にご相談があります。古今東西こんなに頻繁に総理大臣が変わる国はない。こんな国では外国にも舐められて鼻で笑われてしまいます。一体この国はどうなってしまうのでしょうか。とろみ様、
世界征服に先駆けて日本を支配すべく総理大臣になってください。わお。そしてあんな法律やこんな法律を作って住みやすい日本にしてください。お願いします。なんと志がでかい。でかいが、それはなんかいろんなところにやばい意見なんじゃないのか。ソロミ様はなるべく敵は作りたくないのだが、
うん、どんな法律を作りますか。
もしなったら
とりあえずだな、なったらね、うん、大統領制にする。
あ、なるほど、大統領制にするんだ。
うん、総理大臣に選ばれてあえて大統領制にしたい。国民の一人一人の言う、あの、選んだ人でいいと思いますという、うん、あ、やばいかな、これ大丈夫かな。
いや、全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですよね。うん。でも、それであえて選ばれる、うん、首相でありたいなと思います。
うん、すごい真面目な意見が書いてまいりました
。やばい。やばい。
なんかすごい、なんかすごい法律できんのかと思った。
まあ、まずそこからかなと、まうん。じゃあ、レイナさんはどうしたい？
え、私？
うん。
私、私ならないと思うけど。
それはそうなんですけど。
当たり前なんですけど。そうなんだけど。
それを言ったら前提からして。
そうだよね。そうだよね。なんだろうね。私がなったら何を作るんだろうね。うん、
じゃあ、私から先言いますか。
はい。
こっちは取っとよって。
そうですね。
はい。それはやばい。
私だったら、うんうん、やっぱりまず景気対策ですね。
うん。
うん。
まあ、ね、景気。
やっぱ、思ったほど、で銀行の貸しぶりとか、うん、あの金を貸すっていうことばかり言うんじゃなくて、まあ、もちろん今、うん、まずお金が欲しいっていう会社も多いでしょうけども、
うん、
それだけではなくてその先ちゃんとその会社が生き残っていけるような政策をしなくてはならない、
うん、社長らしい意見だ
と思います。だからそういうようなものをもっと積極的に、
うん、具体的にはどういった、
具体的にはどうしまし
ょう。うちにお金を返してくださいみたいな。
まずね、あの、はい、あれです、労働基準法からもっと根本的に変えなきゃダメです。
どのように？
だって、今でも結局変わってないわけですよ。景気悪くなってるのに、
う
ん。
そうですよね。
で、未だに、もう、なんだろうな。みんな休め休め、楽しよう楽しよう。
うん。
そんなことじゃ頑張れないです。で
それを、法律はあってもうまいことを休ませられるようなところとか休みを取れるような雇用者もいないんじゃないかなと見てるんですけども、
なんですけど、うん、そうしたらもう会社できなくなっちゃう。
そうですよね。
取りあの調べが入っちゃいます
から。うん、あ、そうなんだ、
うん、
あ、
だから、今企業会社が頑張りたくても頑張らせてもらえない法律になっちゃうので、うん、そこをなんとかしたいと、
改正したいと、うん、
思っております。
なるほど。
じゃあ、オチはレイナさん。
すごいな、みんな。
みんな真面目だよ。
ね、
みんな真面目だよね。日本国民だからね、一応ね。
私、結構ぼんやりしたことしか考えてないから。
う
ん、
ぼんやりどうしたい？
ぼんやりと、
いいんだよ、それで。
うん、みんなが、例えばね、うん、あのね、電車とかさ、満員電車みんなイライラしてるじゃん。
うん、
でね、
うん、
ぶつかったりとかした時に、うん、なんか、あ、ごめんなさいとかなくて、ぶつかった人もぶつかられた人もイラッとするのが嫌だなっていうのが私の一番思ってることなの。
それは政治の仕事になりづらいんだけど、
う
ん、
だからそう、まあそれもそうなんだけど、だからそういうのがなくなるような、うん、なんだろうな、社会にしたいな。
それは技術開発かな、
まあ、技術じゃないけど、だから、うん、だから私ぼんやりしたことしか考えてないっていう
か、うわ難しい。
だからね、それを政治でやるのはどうなのかっていう、
もっと人が人を思いやれるそんな国にしていきたい
なって思うけど、
まあでも日本は割とその意味ではよくできてる国だと思いますよ。結構なんだかんだ言いながら思いやりのある国じゃないかなと。
そ
う
か、
うん、結構ね、世界的に見ると日本って割とイメージがいいらしくって、
まあ、でもね、小さなことからコツコツとって思うから、うん、上だけ変わってもしょうがないとも思うし、こうちっちゃいところからこうちょちょちょっていうのがいっぱい増えてってビヨーって大きくなったらってみんな聞いてなーい。
聞いて聞いて、ビヨーって大きくなって
なってたらいいなーって思う。
それはじゃあ、
うん、
どこで判断をすればいいのかな？イラッとしたら、いけない、
うん、いけないことはないけど、うん、そういうのって嫌だなって思う。
水の中にカルシウムを混ぜてみる。あ、でもね、なんだっけ、虫歯にならないように、
うん、
アメリカでは、うん、水道水にフッ素が混ざってるとか。
え、そうなの？
ね。言ってたよ。 みたいなので、カルシウムを混ぜ込むとか。
混ぜ込む。いや、でもさ、まあ、栄養のこともあるかもしれないけど、うん、要は気持ちとか考え方とかいろいろな問題があって、
うん、
ね、あの、なんだろうね、いろいろ難しいだ。
難しいだ。
いっぱいいろんな要素があってそうなってるんだと思うから、それを順番にこう全部解き明かしていかないといけないかなとは思う。
うん。あとは、まあ、私を選んでから思い知るがいいみたいなノリ？
私、だから私、
うん、
大統領にはならないの。あの、小さなところからコツコツとしたいの。
大統領というか、総理大臣？
あ、そうそう、総理大臣。
でも総理大臣になっても、
うん、
思ったように意外と政権を動かせないんだよね。
だから上だけポンって変わってもさ、やっぱりその人も大変だと思うし、なかなかマリもならないから、小さな社会から順番にそういう風になってったらいいと思うんだよね。うん、
まあ政治家自体そういう風な積み上げでなれるもんだからね。
うん
うんうん、
総理大臣は大変ですよ。
うん、大変ですよ、
うん。
みんな痩せてくもんね。
そうだね。
うん、
あの結局。なんですか、ものすごく幅が広いじゃないですか、
はい、
国のを動かすって、
うん、
で全部そんなの、あの専門的なものを全部知ってるってことはまずありえない、
うんうん、
ただそれを全部見て一応判断をしなきゃいけない、大変ですよね。
そうですよね。
レイナさんはその中一つだけでいいか、そこをコツコツしっかりやっていきたいと。
あ、なんか先生みたいな
先生みたいだったね。
先生みたいだったね。
うん、
いや私もだからそういう感じなので、
はい、
大変なんですよ。
うん、会社がね、
いろいろとね、
会社という名の国をね、
国ね、は
い、
そうだね、
うん、収めるのにね、
うんうん。
なるほど。じゃあ猫社長には頑張っていただいて、うん、ますますの猫の尻尾の発展の方をまず遂げていただきたい。
うん、
そうですね。
ね、
う
ん、
その上で。
その上で。
プールに。
いやいやいやいや。
その上で。
はい。ですね。次のラジオネーム、トロジさんからのご意見です。
はい、
名言集。コメント、トロミさん。1位、浮気は文化だ。うん。
あ、言ってた。
2位、ゾナ、
うん、
3位、ファルゲルム、
うん、
4位以下はあなたの心の中にあるの。とりあえず1位を個人的にツボすぎましたって。え、浮気は文化だわ、いいの。
言ったけど、でもそれ
言ったけど、
トロミさんが考えたわけじゃないもんね。
そうね、うん、いいよいいよ、
うん、
うん、ツボすぎてトロミさんを一押しから外してもいいのかって思って、今ではご覧のありさまだよ、知らんがいや、まあ別にお好きに。だってあなたに愛されてこそなのに、こっちが好きになれとは言うのもね、おかしいな話ですよ。
強制するのがね。
そうそうそうそう、うん、とろみさんは心の内でどう思っているのかも、その時その時で笑顔で対応してくれるので良いのですが、まあ誰に対しても全て言いたいことを言えれば世の中とっても楽だぞですよねって。うん、なるほどね、
うん、
誰に対しても全て言いたいことを言えれば。ごめん、私、うん、結構言いたいこと言ってる気がする。
わかってます。
すいません。それで、結構傷をつけてしまったりとか、角を立ててしまったりとかしていたらごめんね。でも、多分、反省はしても改善できないと思うんで。なんていうのかな。
それが私よ、みたいな。
慣れてください。
うん。
ね。
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 はい。
じゃあ、次行きますよ。はい、ですね。あ、ハンドルネーム、マリモンさんからです。
マリモンさんよろしく。
はい、貝原さん、とろみさん、猫社長、こんにちは。
にゃん。
以前自分が某和食レストランに家族で行った時のことです。デザートに抹茶アイスを注文したところ、ウェイトレスさんがメニューの確認の際うっかりそれと抹茶アイスですねと爆弾発言をされました。
抹茶
アイスですね、
抹茶アイス
ってなっちゃったみたいなね。
コラーゲンたっぷり
当然ウェイトレスさんは恥ずかしげに、早々とメニューを引き下げていましたが、そこで皆様に質問です、
はい、
うっかり言い間違えてしまったために恥ずかしい思いをした経験はございますでしょうか。よろしくお願いいたしますと。
ファミレスでマンゴーアイスを注文したら不思議な顔されました
なんで
ねえ、不思議だね。
うん。
それから
え、
じゃあ、
私、
レナさん、
私結構しょっちゅう言い間違いしてるんだけどな。
ありすぎて。
ありすぎて、なんかよくわかんないんだ。
ピックアップがない。
うん。なんか、本番中に、すごいこと言っちゃったっていうのを一回やった。
何言ったん？
あのね、確か、吹き替えをやってる時に、そんな風にあなたのことを思ってくれるなんて、いう先生は今時既得よっていう風に言うのを、
うん、
先生は既得よって言っちゃって、先生ちょっと殺しかけた。それで一回止まった。みんな笑ってブーってなって。
あ、ごめんなさい。ああ、わかる。でもさ、最近なんだけどさ、うん、あれイントネーションこうだったっけってか、よく思うことがあって、ニュースとかアナウンサーでも最近問題が解決されましたって言うんだけど、うんうんうん、私のイメージでは問題が解決されましたなんだよね。
両方あるよね。あと、ワカメが本当だったりとか。
へぇー。
なんか NHK でワカメっていうの、でもどう聞いても違和感あるよね。
ワカメだよね。って思う
ん
だ
けど、ワカメなんだよね。とかそういうのはい
ろいろ。ワカメじゃ、ね、石田哲夫がかわいそうじゃないですか。
なんで？
ワカメ好き好き。
ピチピチ。
何お互い知って
る。お前はどこのワカメじゃ？あれね、若い女って書いてワカメなんだってね。前言ったっけ？
あ、そうそうそうだよ、うん。若い女って書いてワカメ。そうそうそう。うん、え、何？社長言い間違いとかありました？
私はあると思うけど、もう忘れちゃった。
もう忘れちゃったってなんかちょっと色っぽかった。
ね、うん、
う
ふんって感じ。今うふんだった。
あー、忘れちゃった。うん、
なんか乙女の魅力出された感じ。
そうね、
はい、前はあの私の、奥さんの方がだいぶそういうのが多かったんで、
どんな名言
師、それがもう1日10回は大爆笑だったのが、メモを しとかなきゃダメですね。
そうですね、
うん、気づいた時にはあんまり言わなくなっちゃった、うん、
私メリーメーカーのみんなは私の言い間違ったことをいちいちその場でメモしてますね。
わ
あ。なんか知らないけど貯めてる。
わあ。なんかストレスも貯めてるねえ、なさんにいつかギャフンと、
ネタにしようと思って
ギャフンと言わされるんだよ。
ねえ。
ねえ。怖いね。
この前なってなんだっけ、なんかを、メダカを見ながらイワシって言ったみたいで。
はい。
そういうのとかいちいちメモされてる。
それはなんか言い間違い
っていうか、もうちょっと脳みその変態間違いをしたの。
ね、
私の口は
お腹すいた、ね、
メダカと言ったの。私の口はメダカと言ったんだけど、うん、どうやら口からイワシって出てたみたいな。
そうか。イワシ美味しいしね。
そうそうそう。
カルシウムもたっぷりだよ。
ね。
はい、じゃあ匿名希望さんからです。
うん、
とろみちゃん、ねえなちゃん、こんにちは。とても恥ずかしいことなのですが、もうこれで最後らしいので、はい、皆さんに告白したいことがあります。
お、
実は僕、胸が大きい人って興味ないんです。キリ。なんでキリなんだよ。胸なんて飾りですよ。偉い人にはそれがわからんのです。という名台詞もありますが、だからとろみちゃんを初めて見た時からとても尊敬って、どういう尊敬じゃい？
あ、いや、
胸に詰まった愛をみんなに降り注いだからなくなっちゃったんだよという慈愛に満ちたお言葉が忘れることができませんって、忘れていいよ。
そんなこと言ったんだ。
あ、まあ、大きい人は、
うん、
あの、夢がいっぱい詰まってんだよ。
あ、現在詰まってんだ。
そうそうそう。
そかそか。
で、胸が小さい人はみんなに分けてしまうから、大きくなる。どこ見てんのよ。
うん、見ちゃった今。
ひろみさん、ありがとう。
すごいね、そういう名言かっこいいね、なんか。
ありがとう。
私今なんかすごい気に入った。
レナさんもありがとう。
いいえ。
トロミちゃん、レナちゃん、生まれてきてくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。この幸せを胸に噛み締めて生きていこう。噛み締めるもんか、胸に噛み締めて生きていこうと思います。はい、大好きですって。
ありがとう。うん、いや、ま、うん、まあ、いいか。
胸に噛み締める。なんだろう、これ、日本語的には、まあ、レナ先生。
ん？
レナ先生。
何ですか？
胸に噛み締めないよね。
まあ、日本語的には。
抱き締めるんだ。わかった。胸に抱き締めて。
胸に抱き締めて、え？
え？
胸に止めてとか言うよね。心に止めてみたいな。
うん。胸大きくなるよ。そしたら。
マジか。なるか。
胸に溜めてって。
溜めて。
新しい日本語
を作った。胸にいろいろ溜めていけばいいの。
熱くない？
熱いね。
興奮しすぎだ。
おいおい。はい、なわけでですね、次は、とろみ様のゾナー相談室に来てますよ。
ゾナゾナ？
ラジオネームピンキーさんからです。
はいはい。
今回で最後なんですか？毎回聞いてました。送ってくれたんだ、ありがとう。
でもね、なんか毎回聞いてくれてましたっていう人もいて、
うん、
で、最近聞き始めましたって人も、
最近聞き始めてくれた人もいたんですよね。
ずいぶん伸びたんだよね、
最近。マリモンさんとかもきっとそうだし、
そうそうそう。
うん、そうなんですよ。
そうそうそうそう。
というわけで、最後なので悩みをメールします。うん、僕には、高校生の妹がいるのですが、最近反抗期なのか、僕をお兄ちゃんと呼んでいたのが、名前で呼び捨てにされ、
え、燃えるじゃん。
え、そうなの？
うん。あの、変化が燃えるやん。
名前で呼び捨てが？
うん。
態度がだんだんでかくなってきて、けばい化粧をして、眉毛をいじりすぎて変になったので、剃って書いてます。学校での素行も悪くなってきてます。兄だと思って、手加減なく叩いてくるので、蹴り飛ばしたり、胸を揉んだり、スカートをめくったりするセクハラ攻撃をしても平然としています。どうしたらいいでしょう？
え、それは、なんてフラグ？ 何フラグ？
普通にでもトロミ様のゾナー相談室だから、
うん、神の溝を知る世界だねこれはね。
うん、
うん、いやなんかさらなるサービスを。
サービス？
別にあんたにサービスしてるわけじゃないんだからってツンデレなんじゃん。
女の子の方が、そう、妹が。
頭の言葉を2回言って最後にだからをつけると、うん、ツンデレになるんだから。
なるね。
子だから。あ、わかった？
うん、わかった今。
この言葉のロジック。
え、だからってついてるからでしょ？
そうそうそう。
あれでしょ？だからってことでしょ？
そうそう、そういうこと、うん、そういうこと。
解決したこれ。
いや、あの、妹さんは、うん、ただいま反抗期なのですよ。
うん。
そう、そしてその変化を、日々、楽しんでいただければと。
逆に
ね。
反抗期ってさ、反抗期っていうぐらいだから、絶対いつまでも続くわけじゃないじゃん、
う
ん、
そうなのかもね。う
ん、私、妹と弟には、呼び捨てにされてるの、うん。お姉ちゃんって呼ばれたことないけど。
ねえなーって。
そう、そう。で、うん、私は妹と弟を、ちゃん付けとくん付けで呼ぶのね。
うん。
という、まあ私割と、虐げられ姉なんだけど、
ドジっ子属性強すぎなんだよ。
わかんないけどさ、でも全然、うん。
よく考えたら長女？
うん、一番上。
お姉ちゃん。
イェイ。まあそう呼ばれてないからちょっと違和感あるけど。
じゃあ、お姉ちゃんと呼びなさいよって言ってあげる。そうすると、なんか新しい萌えが生まれ
る。
え、ちょっと萌えない？
ねえな、お姉ちゃん。
うわ、びっくりするね。
ねえなって呼んじゃダメなんだから、ねえな、お姉ちゃんって呼びなさいよって言いなさいよ。
弟と妹に。
そう。
キモいって言われて。何言ってんだよ、キモいなーって言われちゃうよ。でも今はすごい仲良くなったからいいけど、私も高校生ぐらいの時とかは、すごい兄弟仲悪くてぐちゃぐちゃだったけど、
ぐちゃぐちゃ
時間が経って大人になったら、絶対大丈夫だから、糸もそのままで。
どんなぐちゃぐちゃが。
ドロドロとした。
どんなドロドロが。
ドロとした教会、兄弟喧嘩。
まあ、あれですね、お兄さんが、ダンディーな大人の男になって。
うん、はいはい。いや、違うんだよ。意識してるから、あえてお兄ちゃんって呼べづらいの。そういう時ってあるの？
そうあると思うよ。う
ん、ああ、でもそれはもう、あの、年取っていけばそうなります。
あの、あれだよ。今回のプリキュアでさ、うん、息子がね、ケンちゃんがね、
うん、
あの、はじめお母様と呼んでいたケンちゃんがね、
うん、
だんだんお母さんと呼んだり、
うん、
母さんと呼んだり、うん、お袋と呼んだり、うわ、1話の中ですっごいなんだ活用もあんの、
うんうんうん。
あんな感じなんじゃないかなと。
まあ、なんだろう、気持ちの変化、気持ちが大人になろうとしたりいろいろしているから、
あの、やっぱり試行錯誤をしてる
状態。
そうそれはほら、お兄ちゃんの心の広さと器の大きさでドドンと受け止めてあげればいいんだよ、
うん、
時間が解決してくれるさ、
うん、絶対いつまでも続かないから、多分まあ5年ぐらいしたら仲良くなれると思う。
なんかレイナさん重いだカサスのような毎日があったんだね。
そう
チャカチャカチャ
チャだったよ。そうだから大丈夫
大丈夫だよ。
うん。
おかしい。
はい。はい、
ですね、カンビさんから、長い間乙女の魅力、増幅してきましたが、トロミちゃんもレイナさんもさぞかしい魅力的な乙女な霊場に、
うん。
育っていったからでしょ。
育ったかな。
ブフッと笑っちゃった。やはり魅力というのは、全身から滲み出る雰囲気と癒される口調からなるものだと思うのですと。
なるほど。
ですとよ。いや、そこで今回は、乙女の魅力の集大成として、以下の文章を読んでみてください。ぜひ、萌え殺してくれることを楽しみにしておりますよ、と。とろみちゃんも絶対読んでください。うわ、クソ、ツンデレが。
だよね。
私の中のツンデレが。じゃあ、レイナさんからね。
わ、出た。読んでくださいね。これなんだ？自分の名前？あー、そっか。これ言う。はい。
あなた、おかえりなさい。おかえりなさいの、ちゅ。ダーリンってば、帰ってくるの遅いから、レイナ寂しかったの。これからご飯にする？お風呂にする？それとも、わ、た、し？
じゃあ、アレンジ加えてレイナさん風味で。
なんでや。
なんか、
私だったらこうは言わないよ。
ちょっとさ、猫尻尾の頭の方で、ちょっとなりきりをやってたじゃん。
なりきり？
うん、
なりき
り。そう、なりきり文読み、
うん、
そう、あれちょっと面白かったからちょっと見たい。
何？私でやるの？
あ、別に。
私、
うん、そう。私はこんな風には言わないって言ったから。
ああ。
うん。
ええー、
夢がガラガラと崩れるかもしれないけど。
大丈夫。みんな心が丈夫だから。
この流れは行かなきゃいけないの？
そうそうそう。
あ、そう、わかった。じゃあ、ちょっと、じゃあ自分だったらで考えてみる。
うん。
ガチャ開けて。おお、お帰りなさい。はい、お帰りなさい。はい、しなさい。はい。
何を？何を？
中しなさい！帰ってくるの遅いからさ、もう超寂しかったんですけど！まあいいや。で、ご飯にする？お風呂にする？それとも私？なんつって。
キャラが浮いてる、キャラが浮いてる。
こっちの方がいい。
こっちだよ。
じゃあ、
こっちの方がいい。
猫社長
よ。私読んでほし
い。最終回スペシャルなんだよ。
はい、最
後はやっぱ、
最終回スペシャルなんだよ。じゃあ、最後、オチやるから。
オチ？
オチやるから。
つか、私読んでもしょうがないです。
やっぱ、とろみさん行こうよ。
はい、あなた、お帰りなさい。帰りなさいな。ジュン。ダーリンってばん、帰ってくるの遅いから、とろみ様、寂しかったんだよ。これから、ご飯にする？お風呂にする？それとも、わ、た、し？
な感じでいかがでしょうか、う
ん、すごい今ね、一箇所とても面白かった。なんかすごい甘い声で言ったのに自分のこととろみ様って言ったことが、すごい面白かった。
あ、
え、で、とろみさんだったらどうなの？
とろみさんでやってもちょっとなんか、なんつうのか、ブレがないんだよね、きっとね。
マジで
普通にこうやりそうな感じしない？
わかんない。とろみさんが、
じゃあ、ツンデレでやってみようかな。ちょっと、お帰りなさいわ。はい、お帰りなさいの、チューしなさい。ひざまずいてね。ダーリンってば、帰ってくるの遅いんだもん。とろみ様？別にさ、寂しかったわけじゃないんだからね。これからご飯にするの？お風呂にするの？それとも、わ、た、し、が、が、
面白い、が、が、がどうした？
からの、そう、くそう。からの？からの？
からの難しいな。
難しい。変な汗かいちゃった。つか、うん、すいませんでした。すいませんでした。
最後、とろみさんが、期待に応えてくれたということで、うん、
初めてだよね、期待に応え
たの、はい一度休憩。
はい。
はい。
猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜も、かったれ猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜も、
しっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ポッと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫プ
ー。はい、今回最終回ということで、皆様から、熱いメッセージがいっぱい届いておりますが、
ヒント書き込みですか？
ちょっと数が多いので、一気にとろみさんとれいなさんに、紹介していただきたいと思いますのでお願いします。
じゃんけんほい。
はい、先に
負けた。
はい、ラジオネームとろきちさんからです。とろみちゃん、れいなちゃん、猫社長、お疲れ様でした。
でした。
なんで今夜もカツカレーなんだろうと思ったけど、一度聞いたら忘れないラジオのタイトルでした。
なんでって。
カンビさんがカツカレーズと言ったら定着してたりね。トロキチの名前、トロキチというペンネームは、ネコップがまた同窓会イベントなどやることがあったら使うことにしましょう。それではまたいつの日か。
はいはい。キリュウテツフミさんからです。最終回向けメール。トロミさん、ネナさん、ネコ社長、ファルケルズナー。唐突に最終回と知り、残念です。うん、最終回と見せかけて、リニューアルなことに期待していいですか？いいんですか？残念ながら完全終了ですか？どれですか？というもの。メールを読んでいただいてありがとうございます。公開録音でとろみさんが自分のメールで言いよどんでいたのはオーダーシティです。はい、すいません。フリーかつオープンソースのソフトなので別に言ってもいいんではないかと。はい、夏コミにサークル参加することになりました。おめでとう。しかもどういうわけかお誕生日席を割り当てられました。どういうわけだ。細分化に細分化を重ねたうちのサークルでいいのか、いろいろな意味で不安になります。2日目の東の A の01の B におりますと。
ほう、
はい
はい。ラジオネームしょぼ座長さんからです。れいなさん、とろみさん、猫社長、下こんにちは。しょぼ座長でございます。
5月2日の登録終了後に感想を書いたのですが、まさかその数日後に今数終了のお知らせを見てショックでした。
全くだ。
うん。同じ猫プのショッカー小野の秘密基地へようこそを通じて、今年の秋にこの番組を初めて知りました。リスナー歴としては短いんですが、いい意味でゆるーくして癒されていて、時にとろみさんの暴走にお笑いしたこともありました。
はい。
過去のバックナンバーすべてパソコンにダウンロードしました。
ありがとう。
ポータブルオーディオにも入れて聞いてますし、今活が終わるのは残念ですが、またいつか復活することを望みます。短い間でしたが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウェブラジオは今後も引き続き聞きますので、よろしくお願いします。と。
はい。猫集会宛てだけども、貝原さん、とろみさん、猫社長、こんにちは。そして、感謝祭お疲れ様でした、
はい。
ラジオ最終回にして初投稿させていただきます。自分は、今年になってから今夜もカツカレーという素敵なラジオ番組の存在を知って、聞き始めた矢先の、今回の最終回でした。まさに機動戦士、なんかさっきから滑ってんな。まさに機動戦士ガンダムで、ララーと共鳴し合った時のアムラの心境です。ガンダム知らない方ごめんなさい。しかし自分は今夜もカツカレーがこれで終わりとは思っていません。
うん。
これはしばらくの体力回復期間であり、また鮮やかに復活されることを信じております。新参者の自分ですが、楽しい時間ありがとうございました。またお会いする時まで、ビシッ。マモリン、マリモン、
マリモンさん、はい、ラジオネーム森尾さんからです。こんにちは。カツカレー終わってしまうのですね。残念です。最初はとろみさんが目当てで番組を聞き始めたのですが、同人誌印刷やコミケのことなどが聞けてとても面白く参考になりました。
ナイスゲンだ。
またこの番組でレイナさんのことも知ることができました。ありがとう。最近は全然メール出せてなくてすいません。
誰
マリオ、あ、森尾さん。
はいはい。
私のメールがきっかけで、ポニーテール祭りをしていただいたのはとても良い思い出です。うん。それでは、今後もとろみさん、レナさん、そして猫尻尾の、活躍をお楽しみにしております。
はい、応援お願いいたします。レフリーペーターさんです。始まりがあれば終わりがある。猫社長、携帯クリーナーの欄がなくなっていたのはこの日のためだったんですね。しくしく。というわけで最終回、はっきり言って唐突な発表でしたが、上記のことなどでちょびっとは違和感はありました。個人的にはここに投稿していた2年弱は楽しかったですね。一番思い出に残っているのは一昨年のコミケの話です。タクさんと2人でフェラーリの帽子をかぶったレイナちゃんの写メをスバル兄さんと M2 兄さんに送りつけてニヤニヤしたってやつですね。まあ最後の放送も相変わらずのデンライナーのような感じでぐにゃぐにゃ進んでいくんでしょうね。ではまた。
はい、ラジオネームタクさんからです。カツカレーズの皆様、ケロニチゾナーって
。ゾナゾナ
言えるのも、最後か。
いや。いつでも。復活あるかもしれんから。
まあ、ある人曰く、どんな番組にも必ず終わりは来る。人、それを最終回という。って言ってますし。
はいはい。
でも正直、どんな投稿していいのかわからなくて、考えてみれば、この番組からいろいろなつながりができて、いろんな人と出会えて、マーク2とスバルと私とでいつの間にかユニット組んでて、
わお。
カツカレーリスナーとしては途中からの参加でしたが、今では終わるのがとても寂しいです。またこのメンバーでワイワイ騒いでる声が聞きたいです。とりあえずお疲れ様でした。
ありがとうございます。ではカンビさんです。カツカレーズの皆さん、ね、こぷにちはっていうか、今回で最終回だなんて突然すぎて動揺しています。やっぱりとろみちゃんの P 発言が多すぎたせいなんでしょうかってお前が言うな。はい、何度もな始まりあれば終わりもあるものですが、やっぱり最初からずーっと聞いていたリスナー的には寂しいものがありますよ。でも4年間本当にお疲れ様でした。毎回本当に楽しい放送で面白かったです。私が第一印象に残っているのは、初めて猫社長様にお会いしたニャンフェス3のイベントの時です。投稿はしていたものの、まだ猫社長様にはお会いしたことがなく、どんなに厳しくて怖い人なんだろうとガクガクブルブル震えながらイベントに向かうと、そこで目にしたのはまるでエビス様か大黒様のような腰が低くて、笑顔が魅力の社長様でほっと安心した記憶がありますって、どういう風なイメージだったんだ。はい。あと、初めての大阪公録の時も初遠征でとても楽しかったのを覚えています。ありがとう。確か、レイナちゃんの誕生日祝いで、ケーキが出てきて、ちっちゃい子が欲しがっていたんですよね。でも、冷酷無比なレイナさんは、ケーキを見せびらかしながら高笑いしていたんでしたっけ。お
違う違う
お怖っ。普通の放送で印象に残っているのは、猫の尻尾の引っ越しの時、本社スタジオではなく別の倉庫を、だか荷物置き場だかで収録していて、うん、猫社長が行ったり来たりしていて大変そうだったのが印象に残っています。うん、レイナちゃんの印象は、写真では見ていたものの、初めてお会いした時は、なんてちっちゃい子なんだろうと思いましたよ。
あれ、ほ
んと背も、うん、あそこも
え
そういうこと。
はい。でも初めてお会いした後楽園では、先にはるかちゃんに会っていて、まさかその後メリーメーカーになるとは思いもしませんでした。最初の放送の頃は、とろみちゃんの毒舌にも苦しめられていましたが、はい、今では天然さ加減を隠さず、マイペースにしてるところが楽しかったで、そうだよね。レンドさん、はじめちょ、なんか、ぎこちにやかっちゃ。
まあほら、出たら慣れてなかったから。
うん、うん。うん。今ようやく、今じゃないけど。うん。ネコプデーのとろみさんの印象は、ヘイクション!お腹鳴った。うん、問題発言が超印象的でした。でもネコプのムードメーカーとしてとっても楽しいトークが面白すぎました。長い間お疲れ様でした。いっぱい投稿も読んでいただきありがとうございました。毎月のお楽しみがなくなってしまうのは寂しいですが、また皆さんにお会いできることを切に祈っております。楽しい思い出ありがとうございます。とのことです。
はい。続きまして、ラジオネームマーク2さんからです。とろみさん、れいなさん、猫社長、ケロニチワゾナー。
うん。
という挨拶をカツカレーの中でできるのは今回で最後になるんです
ね。なんかみんなそんなこと言ってるぞな。
うん。
はい。
突然の最終回、非常に驚いております。アーカイブで振り返ってみると、自分のカツカレーとの関わりは約4年間でした。インテックス大阪の公開録音にサプライズでタクさんと一緒にレイナさんの誕生日プレゼントを持って押しかけたり、トロミさんとメリメのライブを見に行ったり、両方寺に弁天様に会いに行ってテレビに出てしまったり、そうそうそう、映ってた。公開録音の旅にたくさん絡んでもらえたり、振り返るとたくさんの思い出が蘇ります。思えばタクさんやスバルタイガやペーターなどカツカレーを通じてさらに団結力が増した仲間もいます。この4年間で自分の近況も大変、本当にいろいろと変わり、責任ある仕事をどんどん任されるようになり、毎日が忙しくって、なかなか投稿することもできなくなってましたが、それでも常にネコプのサイトを開けば、今夜もカツカレーがある日常がどこか嬉しかったのです。カツカレーがそこにある日常、きっとそれはこれからも変わらず自分の中にあるように思えます。だって、カツカレーに関わってきた4年間は本当に充実していて、その4年間があるから今の自分があるのですから。最終回イコール終わりではなく、今日この日からパーソナリティもリスナーも含めたカツカレーのメンバー全員の新しい挑戦が始まるのだと思います。だから決してさよならではなく、これからもよろしくお願いしますという言葉でこの一区切りを迎えられたらと思います。カツカレーに関われた4年間、本当にとろみさん、れいなさん、社長には感謝しております。俺、この最終回が無事に終わったら言おうと思ってることがあるんだ。
死亡フラグ。
うん、と、死亡フラグだと思ってつつ、引き続きこれからもマーク2をよろしくお願いしますということで、今回のメッセージの結びとしたいと思います。心から4年間ありがとうございました。
ありがとうございます。それではまた後。はい、暴走マッスルです。とろみさん、レイナさん、猫社長、ゾナー。ついにカツカレー最終回ですね。ショックザ大即丸。今勝との出会いは3年前のガタケット92での公録でした、うん、ここでお三方との出会いにより土産祭り、ドリパー、コミケ、そしてとろみさんが出演している ANB に参加することができました。とても充実した3年間ありがとうございます。とろみさん、またコミケやライブでお会いすることがあると思いますが、その時はよろしくです。猫社長、レイナさん、来年アニソンライブが開催するときはガタケットの会場でお会いしましょう。ではカツカレーズの皆さん、4年間お疲れ様でした。道のくプロレスじゃなかった、ネコプ今夜もカツカレーは永遠に不滅だ。ネコ社長、レイヤー必要の際はご一報ください。いつでも駆けつけますよ。
はい、わかりました。はい、
なんか暴走マッスーさんさ、神奈川のマラソン走ってなかった？
え、
違うか、まあいいや。なんかデビルマンが走ってる写真を見たんだよね。
ラジオネームなるみあおいさんからです。うん、メールではお久しぶりとなります、なるみです。これまでずっと続いてきた今夜もカツカレー、終わってしまうなんて本当に寂しいです。私がいつもお世話になっている印刷会社さんのウェブラジオということで聞き始めて、第0回目から約4年間いろいろなことがありました。それぞれのことについて書いていたら、紙面がいくらあっても足りないくらいです。ですから、大切な思い出として私の心の中にしまっておきます。最終回ということで、失礼ながらカツカレーズのお三方にそれぞれ一言ずつメッセージを送りたいと思います。まずとろみさん。
はいはい。
いつもパワフルでとても元気をいただきました。最初は声優さんという認識でしたが、マルチな才能をお持ちの邪神様であるということを今活動して、
いや今弁天様ですよ、うん、
通じて知りました。
はい。
今ではイラストレーター&漫画家としても憧れています。
ありがとうございます。
今後も様々なフィールドでの活躍を楽しみにしています。次に、うん、レイナさん。
はい。
今活第0回を聞いて、そこからファンになりました。おお、そうなんだ、ありがとう。舞台も何度か見に行きまして、声のお仕事以外でも可愛らしくかっこいい役者さんなんだと感じています。こんなことを書くのは恥ずかしいのですが、今では本当に大好きな声優さんです。ありがとう。レイナさんの魅力に世間も気づいてくる頃だと思うので、今後様々なところでお見かけすることを楽しみにしています。最後に猫社長。まさか社長がラジオに出るとは、というのが最初の感想でした。しかし、今では今活になくてはならない存在ですよね。この4年の間に工場を移転したり、お子さんが生まれたりと、仕事に家庭に大変だったのではないかと思います。今後もお世話になることが多いと思いますので、よろしくお願いします。全くもって一言ずつでは収まりませんでしたね。長々と申し訳ないです。いえいえ。最後に、今活は最終回でも、今後もイベントごとには顔を出したいと思っています。その時はどうかよろしくお願いします。と。
はい。はい、皆さん、本当にありがとうございました 。
ありがとうございます。
すごい長くいっぱい。
はい。
うん。
で、リスナー代表で。
はいはい。代表？
はい。なるみあおいさんから。
おや。
あー、
すごい！
かわいい。
色紙に絵描いて。
振るから。
ね
え。メールも送りましたが、気持ちが抑えられず、色紙を書きました。
はい。
どうかお受け取りください。
これ、じゃあ、
なるみあおいさん。
本社に飾っておいてくださったりします、はい、社長。
ね。
はい。
わー、かわいい。
かわいい。
社長もいるし、猫プの衣装だし。
うん。すごいね。すごいね。
わ
ー、ありがとうございます。
ありがとう。
わっほー。ありがとうございます。すごい嬉しいな。うん。本当に4年間ありがとうございます。
4年もやってたんですよね。
うん。
なんか4年。
あっちゅうま。
あっという間。
ね。
うん。なんか。
なんか、一月に2回やってたペースが一番なんかしっくりきてたんだけども、
うん、
1ヶ月に1回だとすごい久しぶりに会った気が。
そうだよね。そう。うん、でも回数だけ数えたらきっとまあ64、5ぐらいなのかな。
そうですね。今回62回目ですか。
おー、昭和に勝てなかった。
はい。
ゼロとかも入れたら
昭和64年間あったんだよね、
う
ん、
そうなんか不思議な感じ。
そういうことで、はい、まあ、あの最終回なので、はい、カツカレーをちょっとですね、振り返ってみて。
なになに、
そんなものが、あら大変。
実はネットで、あのどのぐらいこう聞いていただいてたかっていうのを統計取ったんです
よ。
すごい、なんそんなことができたんだ。
はい、
なんてこった。
あ、これ順番
で、順番ですね。
多い順になってるってことですね。
多い順ですね。はい。で、やっぱり最初の1年がやっぱり多かったのあるんですけども、
うん、
まあ、1位がですね、まあこれ2本あげたんで、
はいはい、
あの、新潟で初遠征した時のと、
はい、
その後のあの、うちの10周年のですね、
はい、
それが一番多かったです。
おー。
結構あのいっぱいやったつもりでも、
うん、
一個一個見てると、ああ、あの時ああだったなっていうのは、
うーん、
思い出しちゃうのはすごいなと思いました、
ね、そうですね、すごい、
はい、猫社長不在かっこ寝た。
そうです、あの、カツカレーの14回目今だからバラしますけど、
はい、
私いました。
はい。
で、一応コミケで社長が忙しくて出れませんと、
はい、
で、とろみさんとれいなさんだけでやってますっていう形で放送しましたが、
は
い、
そうですね。
実は私が何をやったかって言ったら、私があの、録音の方をやってまして、
はい。
逆にあの、他の猫の尻尾の人間が、手が離せないから、
いなかったんですよね。
いなかった。
はい。
うん、あったあった。
なんか、
豪雨って何、豪雨って。
豪雨ってすごい雨が、
とろみさん土砂降りになってきた。
そう、あ、あった。
で、あのほら、
なんかね、
ね、来てすぐ頭からタオルかけてみたいな、そういう状態。
とろみさん土砂降りできたのに、レイナさん、うん、タクシーできたんですよ。
そう。
いらっしゃいませ。だってさ、ガチャ
ってるんだけど、
わーってな
って。ってるんだけど、
みたいな。
なんかだってさ、結構、あの、神奈川あって、土地が低いせいか、
うん、
逆流してくるんだよ、水が。
そうそう、下からね、出てきちゃう
ね。ね、びっくりした。噴水状態じゃないかって、なんか写真載っけたら、それはそれで、うん、ホームページで、
うん、
で、何ですかこれは。驚いていただいたり。でもあれ一瞬だけだったんだよね。
そう、
帰りには止んでてね、うん、びっくりしたね。
そうね、うん、その頃ね、ゲリラ豪雨みたいなのが多かった
でしょ。そうそうそう
そう、そうですね。
それでなんか私が雨女なみたいなことになったね。
あ、でもまあ未だに雨女な自覚は
そんなに
あるんじゃ。この土の子ってなんだっけ。
土
ツノコを放つっていう、う
ん、あのレイラさんの芝居の
時かな。
そうですね。
うん、ああ、そっか。え、なんかあれ牛タンとか。
牛タンもある、
ね。3回目にして牛タン食べてたっていう。
そう、ね、ビール飲んで牛タン食べてた。
牛タン食べてたって。3回目だよ、放送。
それはあの、第11位ですね。はあ、牛タンの回が。
ね、なんかすごい。
すごいね。なんかこう、いろいろあったな。猫社長、娘誕生がここら辺に。
録音失敗って何でしたっけ ?26 回目。録音失敗。
ねえ。
なんだっけ
何
え、あの、小松くんの方で、録音失敗して、すごく聞きづらい回になってしまった。
でも、撮れてたんですよね。音がすごい小さかったみたいな、そんな感じでしたっけ
まあ、思い出したくない。
あ、すいません。あ、ポニーテール祭りもあった。
思い出そうとしても忘れられない。
うん、あ、ゲストに来てくださった方も、
ね。
ね。渡辺博士さんにも来てもらったし、うん、トゥインクルの方々と、うん、あとメリーメーカーと、初夏尾野さんと、
うん、
あと広川さんもね、
うん、
来てくださって。
うん、
そっか。
いや、いっぱいありましたね。
う
ん、
そうですね、
うん。
で、カツカレーがそもそも始まったっていうのは、
はい。
はい、しっぽだくん。オリジナル漫画。
かっこ CD 付き。
CD 付き。
はい。
これを持ってる人が、じゃあ、このリスナーの中でどんぐらいいるんだろうって、あんまりいないのかもしれないですね。
ああ、そうですね。結構新しい方もいっぱい、ね、増えてて。
で、この時、とるみさんとれいなさんが、初めて会いまして、
はい、
初めて会ったのに、いきなりなんか、シンクロ率が高くて。
はあ、大変大変。
確かに。なんか社長はそれに驚いてましたね。
そうですね。やっぱさすが、声優さん、プロは違うな、という感じでした。
照れちゃうにゃ。
で、このあの、しっぽだくんの、漫画で、初めて3人でフリートークみたいなトークをしたんですが、
うん、
もう今聞くと恥ずかしいからあれはしない。
あ、それは
私は完全棒読みですよね。
あ、いやいや、じゃあ今やってみてください、社長。
まあ、
慣れた感じの社長を見てみたい。
とるみさんもれいなさんも、
はい、
はい、
まあ声優さんだから、まあ、あとは適当に話してくださいよ。
え、何ですか
みたいなことを言った。
と言ってる、うん。
びっくりした。ああ、その時の真似ね。
そうそうそう。
まあ、真似ておかしい。
そういうようなことを言って
た。監督ね。そうそうそう。
で、なんか、あんまりうまくいかなかったから、撮り直しって言って撮り直したんです。
うん。
そうなんだ。そうだったんだ。
うん。
そっか。
で、2回撮ったのを繋げたんです、私。
ああ、素晴らしい。
そうだったんだ。
お仕事をさせてしまった。
で、その後に、うちの方で、ウェブラジオって一回やってみたいねって話になって、
うん、
実はですね、私が最初参加する予定じゃなかったんですよね。
あ、そうなんですか？
そうそう。
二人だけってことですか？
いや、二人か三人で、女の子二人か三人でっていう話だったんです。
へ
ぇー。はい。そこで、とるみさんが、いや、猫社長出ればいいじゃん。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。そうそう、へぇ、そうなんだ。
でも正解だと思うよ。
うんうんうん、
女の子三人とかになっちゃうと、
うん、
誰が喋ってるのか分かんなくなってしまったり、
うん、
するので、一人男の人がいた方がいいよと。
うん、だって猫社長声綺麗じゃん。
うんうん、
せっかくだからね、
ね、
閉まるじゃん。
うんうん、うん。
じゃあそういうことで、この三人でやることになったんですよ。
うん。そうなの。
そうだったんだ。何も知らなかったよ。うーふ
ー。ドラえもん。
なので、第0回目は、
はい。
もう、自分の声が嫌だから、
なんで、
ボイスチェンジャーをかけてましたよね。
かけたら、編集が非常に大変になりまして。
はい、おバカさん。
まあ、今では聞けない第0回があるんですね。
はい。
やっぱあの時の会話、新鮮でした。
新鮮でした。
とろみさんがなんか、全然違う。はい、
どんなキャラ
どう違うんだろう、
どう違うんだろう、
普通だった。
普通、今でも普通だって。
暴走してなかったですよ。
あ、まだちょっと、あれじゃない、様子見してたみたいな。
いやー、多分、うん、私から言わせると、これも私なんだと。
普通、あ、
普通だよって。うん、普通の。
暴走も私みたいな。
うん、そう。いや、っていうか、暴走、したら喜んでくれるから暴走してもいいんだみたいな、
うん、
そう皆様の器に頼ってみました、
うん、
合ってます、
はい、うん、
ちょうどやっぱりこうカツカレーっていうのは、
うん、
私的にもあの、まあ、初めてのウェブラジオっていうのもありますし、あとやっぱり同人誌印刷会社、つまりあの同人乗りなんです。
はいはい。
で、同人乗りっていうのはあの同人誌っていうのはよくも悪くもアマチュアの集団なんですね。
はい。
で、それが好きな人がもう集まってみんなで作っていく、うん、でそこではもう結構やりたい放題というか好きなことを自分なりにやっていくっていうものがありまして、
自由と新鮮さがあったんですね。
その辺が多分カツカレーにも
生かされて
る、生かされてると思うんですね、うん、はい、だからこあれはダメこれはダメじゃなくて、
うん、
これもいいじゃんあれもいいじゃんっていうような、
素晴らしい、
そうすると、とろみさんがもう、
うん、
解き放たれた野獣のように、
野獣サバンナいやでも本当に猫社長並びになんていうの、猫尻尾の皆さん、そしてレナさんとか本当にお世話になりましてですね、
はい、
今たくさんいろいろあったね、
うん、いっぱいあったね、うん、いっぱいあったよ、
そう、そして日々新しく更新される私でありたいと。
なるほどね、
ね、
うん、うん、でも私社長も初めてだって言いましたけど、私だってラジオ初めてでしたし、
うん、つうかさ、うん、ラジオさ、
うん、
始めた頃は全然ウェブラジオみんなやってなくって、
うん、
先駆けになれてよかったなぁと、うん、今本当多いからね、
そうだね、うん、今すごいよね番組数もね、
ね、
うんうん、私もトロプロを聞いて一生懸命勉強しました
あれありがとうございます水森くんとねやっておりました。てへて、いやでも結構あれもそこそこ人気が良かったんですよ、
ね、実は告白しちゃいますけど、
はい、
あれで作った CD が私はすごく好きだったんです。
ありがとうございます。あれ1週間に1本あげてったやつ、
はい、
あ
れ CD 出したじゃないですか、
はい、
あれをもうどうだろう、もうずーっと車の中で、もう絶えず聴いてた時期ありました、
ね、最近の私も聴いてていただけるとも
ちろん
そういえばスキンハーモニーをトチツテトロミちゃんバージョン 1.7 の方で復刻しまして、アレンジ替えしまして、ちょっと加えましてとかいろいろやったんだけど、お渡ししてましたっけ、
まあそれはまだ聴いてないかな、
そうか、
はい、
なるほど、ぜひぜひ聴いてあげてください
ね。えなんていうんですかね、とろみさんと初めて会ったのは、
はい、
ラジオ日本の、スタジオで会いまして、
ね、はい、
で前々からなんていうんだろうな、とろみさんみたいなキャラクターっていうのが気にはなってたんですよ。
あら、おろおろおろ、
結構ツッコミキャラみたいな、
はい、
こう可愛い声してツッコむみたいなキャラ、
猫告白だ
で当時はその福井ゆかりさんにこう突っ込んでて、で番組、そのラジオ日本でやってた番組自体がやはり、福井ゆかりさんは出てるんだけど、なんか今一つこうなんですかね、締まらない部分がどうしてもあって、でとろみさん見た時これだで、実はその当時、一緒にスポンサーやってたメロンブックスさんと極秘の会議をしまして、これとろみさんを福井ゆかりさんと、一緒にメインで出てもらった方がいいんじゃないかという要望書を作ったことがあるんです。
ありがとうございます。
でただ、結局それは通らなくて、ただやっぱずっとそこからやっぱとろみさんっていうのはずっと引っかかってて、でホームページを見たらフリーだということで最初すごいドキドキしたんですよ、メールを出すのに。
すいません、なんかビビらしちゃって、何をだ
それで、
はい、
その尻尾ダクの方にお誘いして、
はい、
で念願かなってこうウェブラジオ、
すごいゼロゼロから振り返ってる、
うん、そうす、
うん、
だからやってはみたけどもうとろみさんのペースに全然ついていけない、
ごめんなさい、
今もちょっとついていけない、
そろそろ慣れようよ、
ね、まあそんなことでやっぱりあれですね、あとレイナさんはもともと知っていた部分もあるんですが、
はい、
だいぶ私もやっぱ当時から無茶ぶりをしてたんですよね。
うーん、
声優、まだ声優、
あ、学校に行ってる時です。
そうそう、でそれだったらせっかくだからうちのイメージソングを作って歌ってもらおうという、
お、だいぶ抜擢じゃないですか、
うん、学校だったからね、うん、何にも実は知らなかったんだよね、うん、歌も歌ったことなければ、うん、
ただその時になんかもう声優をやってると聞いたんで、うわすごいっていうことがあった、うん、でいきなり歌ってもらって、
はい、
ということで、そんな私もですねこの4年間の間に子供も生まれて、
うん、
はい、一児の父親になりまして、
はい、
人間的にも成長したかなということで、
はい、
今日は最終回なんでスペシャルゲスト、
お
あれ
あれおわ大きくなった、猫娘さんですね、
はい、こんにちは、
こんにちは、あすこちゃん、こんにちは、
はい、こんにちは
あ、髪長くなったね。あ、お母さんに面影が、
うん、久しぶり、うん、覚えてる？
る？いや、でも随分大きくなりましたね。
ね、もう歩きますしね。
2歳？ 2 歳じゃない、1歳と7
ヶ月。1歳4ヶ月。
あ、猫姉さんが痩せてしまってる。大丈夫なんですか？大丈夫、オッケーオッケー。
よだれがべちゃべちゃ。
あー、およだれが出ちゃまっちゃか。こんにちは。
こんにちは。
なんか喋って。
ブーって
なっちゃう。チューチューですね。プリプリですね。触ってもいいですか？
はい。
じゃあ、失礼いたします。
触ります、触ります。いやいやいや。いやいやいや、
かっこ
は
も
う
じゃ
ん。
あ、
やだって。お父さんの膝が。
あ、泣いた。でも声は出たぞみたいなことになっちゃった。
あ、体育時間が長い。
あ、ダメだった。
じゃあ、初公開ですね、生声。
初公開。あ、なるほど、声を。
あ、やんだ。
やんだ。
だこはいいんだね。
あ、こんにちは。あ、やだ。
ちょっと人見知り始まった？はい。
微妙らしい。レナさんも微妙らしい。ソロイさんも微妙らしい。
人見知られた。
人見知られた。
お父さんがいいよね。
ね。
なんか最近はね、はい、あの、
愛情というものが芽生えました。
パパパ言って。
いいじゃないですか、パパ。
パパーつって指を指してね。
うん。
見つけたって喜ぶのは。
ああ、嬉しいね。うちの猫もね、
猫。
いや、子猫ちゃんだから。
あ、そうなの、
うん、そうそうそう。
ね。
ね。あすかちゃん。こんにちは、あすかちゃん。
うん。
今、自分で、こう、良くない行いをして。
あ、分かってやってんだ。
分かってやって、ああ、ああって言うんですよ。
悪い子だ。
ああ、
ああって言うのね。
ああ、ああって
。咳した。
まあ、こんな、
親バカ日記だ。
親バカ日記だ。ねえ。かわいい子ちゃん。
で、とろみさんからもらって、はい、うん、プレゼントもらった、あの、絵本も、いまだにちゃんと読んでますし、レイナさんからもらった、あの、
うん、あれ豪華だった、
ね、
うん、
あと、個人でもらったよだれかけを、毎回今ずっと食事で使ってます。
もうおむつは取れたんですか？
まだ。
あ、そうなんだ。いくつ頃取れるものなの？
3歳くらい、
うん、まあ、夏に一回頑張って教えようか。はい、
お
う。
ね。
よいしょ、あったん。ママのとこゆ
く
出す。
あ、歩く、歩くよ。
バッチリ歩く。
動くよ。すごいね。命の神秘だね。おっきいね。
バイバイ。
こんな頃から知ってたんだよ。
バイバイ。
またね。またね。
笑ってる、笑って
る。なんか接近した。
笑ってる、笑ってる。あ、笑った、笑った。あ、笑うと空に似てる。あ
笑った。
あれだね、ツイッターでね、猫社長がどんどんね、お父さん見たくなっていくのがね、微笑ましく感じておりました。
はい。
日記も、日記もそうですよね。
今日はさ、
あ、泣いてる。
スタジオ、ね、スタジオ出たら喋るんだ、
うん。でもそういうもんだと思います。
そういうもんですね。
お母さんがきっと喋らなかったから、それで、
あ、まあそれもあるかもしれないね。
うん、ね。あったいって言って
る。すごく喋ってる。
うん。
かわいいの、
パパパパ。
うん。声が聞こえる。
たまにあの、アンパンチということも、アンパンマンが好き。
あー、みんな子供好きだよね、アンパンマン。
ね、うん、見せてなかったの、急にアンパンマン。
あら、
本能だ。本能だ。
初めて覚えた言葉がアンパンマン。
へー、すごいな、柳瀬。柳瀬先生。
びっくりしたよ。
柳瀬先生です。すいません。はい。
ということで、ちょっと今日は、ね、最後なんでサプライズをかけてみました。
素晴らしかった。
ね、
びっくりした、はい。
うん。
久しぶりに見た。
ね。
ね。うん、あ、そんなわけでありがとうございます、
う
ん。
ありがとうございました。
じゃああれだ、最近の告知をしてしまいます？
いきなり最近の告知、あ、まあ、これからの、
ね。そう、これからね。
これからの、うん、これからのは、そうだな、
じゃあ先に猫の尻尾から言っちゃいますので、はい、その間にお願いします。猫の尻尾は、うん、6月の26日、第2回川崎テレビ漫画祭りで串田明さんのライブをやります。
はいはい。
まだ曲は、決まっておりません。
わお。
多分、非常に素晴らしいことになると思います。そして6月27日はサンシャインクリエーション、
サンクリだ、
ね、こちら文化会館の4階で、企業出展しておりますが、私はあの26日で潰れて27日は行けないかもしれないですね。そして、7月は、もうコミケに入りますので、皆さん、締め切りは守っていただけると非常に助かります。今回ですね、コミックマーケットもあのいろいろとまた埋め立てが進んでまして、海岸の方が、
うん、
変わってる部分が、ま、一般の待機列とかもだいぶ変わるんじゃないかなと思ってます。
おお、もっとこうスムーズにね流れるといいんですけどね。
まあそもそも人が多すぎるっていうのはありますけどね。
うん、嬉しい悲鳴なんですけどね。
2日目って確か花火大会と一緒になっちゃったん
で、マジで、
うん、そうなんです。今回久しぶりに。
じゃあ交通大変ですよね。うん、きっと陸路で来られる方はね、なおさら。
そうそう、
うん。多分花火大会のお客さんはなんで帰るんだろうと思ってるんだろうな。うん。
はい、じゃあどちらから行きますか。
どうぞ。
はい、ですね、そうだな。まず来月7月の19日。
はいはい、
月曜祝日の1日のみなんですけど、うん、朗読公演をします。
おや、
あのプラトニックチェーンっていう、あのエンターブレインのファミ通で連載されていたショートショートをオムニバスで何本かやるんですけど、その舞台に出ますので、もしよかったら、15時からと19時から下落合のタックス1179という場所でやりますので、よかったら見に来てください。詳細はあのブログで公開しますので、チェックしていただけると嬉しいなと思います。あとそれ以外に、メリーメーカーで、勝手に4人でウェブラジオを始めました。なんかみんなで集まる機会がなくって寂しいって言って作ったので、もしよかったらそれもブログから飛べるようになってるので聞いてやってください。お願いします。ですかね。
はい、うん、ですね、とろみさん、これって6月の何日放送、
20日ぐらい
か前後、
20日日曜日なんですけど、はい、前にしていただけたらトラ祭りに、はい、はい、出演いたしますですので、よかったらビッグサイト、はい、でお待ちしております。よろしくお願いします。まあね、って言っても2時間1個だけでやるみたいなので、うん、あんまり広くない、うん、まあ広いっちゃ広いんだけども、うん、そこまで広くないんで、ぐるっと一周回って、うんうん、探してください。
はい。
はい。
スペースとかは
今、記録し忘れてた。ぐひ。
はい。
ごめんごめん。トラ
祭りにいるよ。
はい。トラ祭りにおります。ほんでですね、6月の26日はね、なんと、ちょっと被っちゃって申し訳ないのですが、沖縄で。
はいはい、
はい。はい。リサレコさん主催の DJ イベントに、うん、トロミさん歌のゲストとして、出てしまいますですよ。わお、は
い、
大変。
すごいね、沖縄ってね。
沖縄だよ。
ねえ。
うん。梅雨明けてる予定なんだけどね、一応はね。でもまあみんな日焼け覚悟で、うん、ちょっとしたアイドルさんのツアーよりも多分お得なんで。
とろめさんの水着は見える？
うん、水着るとは思うけど、どうなの？
時間は何時なの？
時間はね、一応夜のやつなんで、うん、現地に着くのが何時に、リハーサルが始まって、4時くらいから、うん、かな。まあ、詳しくは、リサレコさんのホームページで確認くださいませ。
はい、
とろみさん書き下ろしの映画はね、何点か
あら、
ありますですよ。はい。そんでもってですね、うん、7月の、やっぱり第3土曜日、7月17日に ANB プレミアムが出ますので、よかったら遊びに来てください。最近みんなの参加を、ますます募集です。そう。で、電波ソングナイトもね、なんか今回すごい被っちゃって、で、
うん、
5つくらいイベントが被っちゃってたんだけれども、結構いっぱい皆様来てくださってて、うん、すごいありがたかったので、ますます応援していただけたらと思います。なんと女子率 0%。
すごいね。
え、ここにいるのは私ともう一人の DJ さんの2人だけなの、女の子。
ひゃー、すごい。
すごかった。
それすごいね。
すごかった。
なかなかないよね。
そうだね。
だって、まあ、1人2人ぐらいはいるじゃない、男の方が多くてもね。
うん。うん、
すごい。
男の子だらけだったよ。
ね。
びっくりだったよ。うん、でも本当に楽しかった。ありがとうございます。また夜を一緒に過ごしましょう。素敵な夜ですよ。はい。な感じです。
ですかね。
はい。最後は？
ファルケロゾナ
ー。え？まあ、それは、最後、本当の最後、やるとして。
またね。
私は、トルミさんとレイナさん、一応話をしましたけども。
はい。
どうですか、とろみさんとレイナさんの方。
何が？
この番組の思い出を
4年間やってみて振り返ってみてどうかっていう話ですね、
はい、うん、いや結構なんか話のうちに語っちゃってて、
うん、そう、まあ、さっきも途中まで言いましたけど、私もインターネットラジオというかラジオ自体初めてだったし、
うん、
ついでに初めてだったので終わるのも初めてだったりして、
うん、
割とカツカレーで何でも歌もそうだし、
うん、
まあ、イベント公開録音とか、あとなんか動画とかラジオもろもろ、あとなんかよくわからないものを食べるっていうこととかも全部初めてで、なんかカツカレーでとりあえず私は何でもかんでもやった気がしたので、うんうんうん、なんか何でもカツカレーを初めて思っていくなみたいな、そういうイメージがすごくあって、
うん、
なんかすごいあっという間だった。4年って言われても4年みたいな。だってこの前とろみさんと、そのしっぽだくんの CD で会ったようなぐらい、1年ぐらいとか言っても1年半ぐらいの気持ちでいて、回数は確かに63とか行ってすごいいっぱいやってるなとは思ってたんですけど、全然気持ち的には最近な感じがして、終わるのがすごく変な感じで、でもリスナーさんっていうのを知ったのもカツカレーだし、あとその人たちからこう返答が返ってくるっていうのを知ったのもカツカレーで、なんかすごくこういっぱい素敵な思い出というか、いろんなこと知ったし、あ、いろいろ世の中あったかい人いっぱいいるんだなっていうのも知ったし、なんかすごくいっぱいいろんなこと でも分かんないこといっぱいあったから、すごくなんか私も成長させてもらってすごく嬉しかったので、終わっちゃっても社長ととろみさんともいろいろなんかやっていきたいし、聞いてくれてる人ともなんかずっとつながっていたいなと思うので、
これからもよろしくねっていう
これからもいろいろよろしくね、ブログではいっぱい書いたりしますので、ぜひぜひお願いしますという気持ちかな、
は
い、
ですね、とろみさんとしては、まあ、はい、散々言わせていただきましたけれども、まあ、カツカレー始まってから4年とか言うんだけれども、すごい濃厚な4年だったので、うん、ほら人生、楽しいことや面白いことやいっぱい詰まってしまうと、あっという間に感じるっていうじゃないですか、
うんうん、
それは変化があるっていうことなんだなということで、うん、でもうカツカレーからっていうか日本放送の方で社長に見出していただきましてねえ、はい、そして連れてきていただきまして、レナさんとも会わせていただきまして、うん、でいろいろありましたよと。まあ、初めの収録から考えると、結構ギクシャク手探りから始まって、
そうだね。
うん。うん、気が合い始めて、まあ、ギクシャクの中でも面白いヒットが何本かバンバンバンバン当たるし、
うん、
あれこれは面白いなとなったり、あと動画とか、うん、
ね、
うん。うん。結構なんていうのかな、いろんなところで面白いっていう風にピックアップしていただいていたりとかしましたりして、うん、で、その中でも、なんていうのかな、楽しみつつ甘えることなく、うん、自分も成長していけるように頑張れたんじゃないかなと。うん、でも本当はもっと頑張りたかったんで、うん、まだまだますます応援をよろしくお願いいたします。
はい、
うん。うん。で、その4年間の間に、なんか漫画家さんとしても頑張ってたし、うん、イラストも描いてたし、で、まあ、一緒のような感じなんだけどね。で、まあ、おしゃべりの方もいっぱいさせていただいて、で、まあ、カツカレーでこういう風に喋ることで、あ、この子どんな子なのかなっていうのが割と皆様に知っていただけたんじゃないかなと、
うん
うん、そういう場所を持たせていただいたこともすごい嬉しかったし、
うん、
でライブの方も充実して、うん、で歌の方もいっぱい出せたし、 CD もいっぱい出せたし、
うん、
なんかひょっとなことからゾナ邪神様としてゾナゾナ言ってたし、邪神からいつの間にかトロ弁天としてクラスアップ、クラスチェンジしていたし、でなんかトロ弁天になってからはいろんなところでご紹介には預かりましたし、いろんな雑誌社、いろんなテレビ局の方から本当に取材していただきまして、レナさんにもご協力いただいたり、そう、猫社長にも遊びに来ていただけたり、なんだりかんだりで、本当になんか濃厚だよ。
うん。ね、そう、なんかね、いっぱい4年の間に変化があった。
うん。
なんか、社長はほら、子供生まれたりとかって、そういうすごい一大イベントがいろいろ発生したりして、は
い、変化っていうか、もう、
なんかさ、すごい、
盛り上がって、
そうテレビに出たり、うん、漫画家さんになったりとかっていうのがすごいあって、うん、なんか
すごいみんないっぱい変化した
感じがして、変化とか成長だね。
そうそうそうそう、いい変化、うん、成長したんだなってすごく思う。
うん、ゴージャスに。
ゴージャスに。
よりゴージャスに。
人間深み出たみたいな。
いやまだまだこんなもんじゃねえぞみたいな、うん。もっともっと行きたいねっていうことで、うん、これからもぜひぜひ応援を、うん、ご協力も、はい、そしてお付き合いもよろしくお願いいたします。う
ん、ね、なんかさ、あのね。トロキさんかな、なんか同窓会イベントみたいなのがあったらいいねって言ってたけど、
は
い、
いやいや違う違う、同窓会じゃない、今ただのお休みで、
はいはい、はい、
でまたスペシャルで、
そうですね、
ね、
はい、
ひとたび、うん、そしてみたび、よたび、
よたび
あればいいなっていうことで、
うん、うん、
でもなんでまあ終わるのかっていうと、結局今ちょっと大変な時期だからっていうのが原因みたいなので、
そうですね、
うん、余裕を作って、うん、ゆっくり。
ねね、遊べたらなって。別々に一瞬なるけど、まあ、3人それぞれどんどん成長してって、ボーンってなったら、またギュッて集まったりしたりってことだよね。
先ほど若干こう、携帯クリーナーがうんぬんの話ありましたけど、はい、あれは結局、なかなか携帯クリーナーを送るのにも、人手がいないような状況ではあったので、まずあれをやめて、ラジオは続けていったんですけども、で、やりたいことはやっぱりいっぱいあったんですけども、
うん、泣かないで。
泣いた方がいいですか。
はい。
まあ、やっぱ、やれる、なんですかね、下地がまだまだできてないところに、あれもやりたい、これもやりたいってなっちゃったんで、うん、もう一度ちょっと、改めて、
力をつける時間
を。力をつけて、うん、いろいろこうできる体制を作れればな、
そして皆様に、はい、お届けできれば、
うん、そうだね。
呼ばれば、
うんうん。
で、ですから、まあ、スペシャルとか、なんかの折には
ぜひぜひ
やっていきたいなと思いますし、
はい、
そうですね、まだ私も全然できてない野望がありますから、
わお、
なんだろう、
それはお楽しみということじゃないか、
ね、気になるけど、
いやいや、それはあれですよ、
お楽しみで、
お楽しみ、もしかしてプールのこと、
プールやりたいプール
、まあ、そのために私も痩せようと思って決心した矢先ですからね、
おお、頼もしいじゃないですか。
私も考えとかないと。
もう一人くらい増えてるんじゃないですか。
かもね。
ね、
うん。
うん。
はい。また、さらにパワーアップした。
カツカレー？
カツカレーでいいんですか？
え、別に。ネコプ、ネコプ、ネコ
プで。
はい。ネコプでありたいと思います。
はい。
じゃあ、4年近く、本当に、リスナーの皆様。
はい。
私もリスナーっていうのは、そこで初めて知ったような部分もありますし、うん、本当に、冒頭、とのみさんが言いましたけども、本当もっとリスナーの方と交流したかったなっていうのもありますので、
うん、
それはまた、気持ちを持ち続けて今後、ぜひまた改めてよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあ最後は2人で、
せーの、
先にゾナ、
またねかな、うん、ゾナがいいですか。
あ、じゃあパレケロゾナを3回参照しましょう。
参照して、うん、またね、
うん、せーの、ファルケロゾナー、ファルケロゾナー、ファルケロゾナー。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りいたしました。それでは
またね
ございます。猫のしっぽの猫社長です。本日はお日柄もよく、
時間がないので、
そうでした、それでは今回しっぽだくん CD に出演いただいた皆さんを紹介します。まずはじめはしっぽだくん役のとろみさんです。
はい、こんにちは、しっぽだくん役をいただきましたとろみです。ですね、とろみは声優やったり、音楽やったり、声優やったり、クルンです。
続きまして、テールダちゃん役の貝原玲奈さんです。
はい、はじめまして、テールダちゃんやりました、貝原玲奈です。声優やってます、大体。今回は歌が初めてでちょっとドキドキでした。でも CD1 が
が、私たち2人ではちょっと心もとないので、
はい、
強力な助っ人お呼びしております。
猫社長です。ついに始まりました。今後は月1で放送していければなと思うんですが、
じゃあ、はい、ということで社長よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、始まりました、今夜のカツカレー、はい、